皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス .nt の時間になりました。2026年9月2日のマス NT カテゴリから計32本の論文をお届けします。1本目はジャオシェンさんとユラン・ウーさんによるレダッキングエブリーセットオブ36コンセクチベインテガーズトゥーゼロバイディファレンスオブスクエアーズ、事情の差を用いて連続する36個の整数の集合をすべてゼロに還元することです。この論文では組み合わせ数論における面白いパズルのような問題に取り組んでいます。具体的には整数の集まりから2つの数を取り出してその事情の差に置き換えるという操作を繰り返して最終的に1つの数、つまり0にできるかという問題です。以前から連続する数が12個、24個、60個の場合は0にできることが分かっていましたが、36個の場合だけが未解決のままでした。そこに著者の2人が挑んだわけです。彼らは36個の数をいくつかの小さなブロックに分け、特定の等式を利用して消し込んでいくという構成的な方法で証明しました。特に6つの要素からなる等式を使って2つのグループを互いに打ち消し合わせてゼロにする手法が鮮やかです。36個の数をオフセットに基づいて5つのグループに分け、それぞれをゼロに還元してから最後にそれらを統合して全体のゼロを導き出しました。この結果によって連続する数 N 個が常にゼロに還元できるのは N が12の倍数であり、かつ12ではない場合に限るという決定的な答えが出ました。長年の謎だった36個のケースが見事に埋まったことでパズルの最後のピースがはまったような快感がありますね。2本目はチアン・リマさんによるコロンボズ・デターミナント・プロブレム、コロンボの行列式問題です。この論文は1928年に出された数学的なパズルを完全に解決したというとてもエキサイティングな内容です。問題の内容は2つの実数の差を整数上したものを要素に持つ行列の行列式についてです。もともとは双極型偏微分方程式の境界値問題から生まれた課題なのですが、偶数上の場合は1986年に解決されていたものの、奇数上の場合はほぼ1世紀にわたって未解決のままでした。著者は行列の大きさが偶数で指数が奇数の場合に注目しました。そこで新しい厳密なプファフィアン符号定理という手法を導入しています。まずある臨界次数における切り捨てべき乗のペア行列式を分析し、係数行列の完全非不正に帰着させました。さらにスライディングルート積やデスナノヤコビ凝縮法を用いてこの行列の小行列式が非負であることを証明しています。その後ボルテラ畳み込みを使ってこの不等式をすべての高い整数次数へと広げ、最後にベータ積分トドブルインのプファフィアン高等式を駆使して符号付きプファフィアンが厳密に正であることを導き出しました。最終的に行列式がゼロにならない条件を完全に分類しています。またこの証明の全工程を対話型定理証明器であるリインフォーで形式化したという点には現代的な数学の厳密さへの強いこだわりが感じられますね。3本目はウォーター・ファンドーンさんによるザ・ショーテスト・ハーモニック・ SUMS ウィズ・デクレジング・デノーミネーター分母が減少する最短の調和はです。この論文では調和和の分母がいつ小さくなるかというとても不思議な問題に取り組んでいます。具体的には1から N までの調和和にさらに M 個の項を足したとき、その分母が元の調和和の分母よりも小さくなるような最小の整数 M について調べています。 N が無限に大きくなるときの M を N で割った値の下極限がいくらになるかという問いに答えた論文です。著者はこの値がデルタと呼ばれる特定の定数になることを証明しました。この値はおよそ 0.43 で ある多項式が解を持つような素数の密度に関係しているそうです。証明の過程ではチェボタレフの密度定理や算術級数における素数定理といった強力な道具が使われています。特にハラスの定理を用いて確率的な議論を展開し、構築した M がほとんど全ての素数に対して必要な条件を満たすことを示した手法には非常に緻密な計算へのこだわりを感じます。最終的に以前に示されていた下限値が実は正しかったことが証明されました。エルデシュやグラハムといった数学界の巨人が探求した調和の分母の振る舞いというテーマに一つの明確な答えを出した素晴らしい研究です。4本目はマリーナ・パライスティさんによる From Common Slot Chains to Heisenberg Central Product Over Global Fields、帯域帯状の共通スロット差からハイゼンベルク中心積へです。この論文では帯域帯状でハイゼンベルク中心積という特殊な群をガロア群に持つ拡大体を具体的にどうやって作り出すかという問題に挑んでいます。もともとこういう拡大体が存在するかどうかはブラウアー障害論という理論で判定できましたが、著者は単なる存在証明に止まらず混合を使った具体的な構成方法を示しました。ターゲットとなるのは異数 P の5乗で指数 P を持つ特殊な群です。ここでの面白いアプローチは群論的な障害をシンボル代数の数論的な性質に結びつけたことです。特に2つのシンボル類が等しい時に現れる長差しの共通スロット差という概念を使い、そこから符号付き正規化を行うことで4つの適合的なノルム方程式を導き出しています。この方程式こそが拡大体を構築するための重要なデータになります。まず規定体に P 条根が含まれている場合に具体的な構成法を示し、さらに制限と強制限の議論を用いることで P 条根が含まれていない場合まで結果を広げました。抽象的な障害が消えることを具体的なノルム方程式を経て混合拡大として実現させるという非常に丁寧な構成プロセスには感心します。5本目はディエゴ・マルケスさんによるスムース・ディフォーモフィズムズ・アンド・マーラーズ・プロブレム・オン・ディア・ウビル・ナンバーズ、滑らかな微分動相写像とリウビル数に関するマーラーの問題です。この論文では超越的な正関数が全てのリウビル数を別のリウビル数に移しうるかというマーラーが提示した難しい問題に挑んでいます。実は有理関数についてはリウビル数をリウビル数に移すことがすでに証明されていました。今回の研究では正関数ではなく滑らかな微分動相写像という枠組みでこの問いに力強い肯定的な答えを出しています。驚くべきは高等写像にいくらでも近くかつ有理数帯上で超越的な写像が存在し、それが全ての未数帯とリウビル数の集合を同時に保存することを示した点です。しかもこの性質は写像を何回微分してもあるいは何回合成しても維持されます。手法がとても巧妙で解析的でない領域をうまく分離してそれ以外の場所では局所的に有理関数として振る舞うように設計しています。これにより局所的に有理関数の性質を利用してリウビル数を保存させているわけです。解析的な関数では整体の一致の定理があるためこのように部分的に関数を縫い合わせることはできません。滑らかな関数だからこそできる柔軟で大胆なアプローチに感心しました。6本目はウェング・アンジャイさんによるオルモスト KTH パワーズ・インショート・インターバルズ、短い区間におけるほぼ K 乗数です。この論文ではある整数が K 個の小さな正の整数の積で表されるいわゆるほぼ K 乗数という数の分布について研究しています。数論においてある範囲の中に特定の性質を持つ数がどれくらい存在するかを突き止めるのはとても重要な課題ですよね。著者はこのほぼ K 乗数が存在するのに十分な区間の短さをどこまで追い込めるかという問題に挑んでいます。 具体的には指数和や感覚の問題という高度な手法を用いて、ほぼ三乗数やほぼ形乗数が現れる区間の境界を改善しました。特にほぼ三乗数については x から x たす x の 0.75 乗プラスイプシロンという非常に短い区間の中に必ず存在することを証明しています。さらに面白いのが素数の集合が短くほぼ中密な集合であることを示した点です。これにより単なる整数の積ではなく3つの素数の積という形をしたほぼ三乗数が短い区間に存在することを導き出しています。純粋な形乗数よりもずっと密度高く分布していることが数学的に示されていて、数論の奥深さを感じますね。7本目はエラン・アサフさんとサチ・ハシモトさんとアリ・シュニドマンさんによるエクセプショナル・ポインツ・オン・アトキンレナー・クオッティエンツ・アトキンレナー賞における例外点です。この論文ではスター曲線と呼ばれる特別な曲線上の有利点について研究しています。この曲線上の有利点は自分自身のすべてのガロア強約な楕円曲線と同種であるという非常に珍しい性質を持つ楕円曲線を分類しています。研究の目的はある種の予想を検証することでした。それはレベルが十分に大きければ有利点は特別な点、つまり複素情報を持つ点かカスプしか存在しないというものです。それ以外の点を例外点と呼びますが、著者たちは曲線の種数が5以上であれば例外点は一切存在しないというより強い予想を立てました。そこで種数が2から7までのケースをコンピュータで徹底的に探索したところ、種数3と4では新しい例外点がいくつか見つかりましたが、種数5以上では1つも見つかりませんでした。これは予想を強力に後押しする結果です。特に面白いのが見つかった例外点をただ列挙するのではなく、幾何学的な理由で説明しようとする姿勢です。自己同型写像や正順埋め込みにおける点たちの共線性、さらには楕円曲線への被覆といった3つのメカニズムを用いることで全ての基地の例外点を説明しきっています。例外点がランダムに現れるのではなく曲線の構造に深く根ざしていることを突き止めた点は非常に説得力がありますね。8本目はナターシャ・ディマンさん、ハビバ・カディリさん、エミリー・ケサダ・ヘレラさんによるエクスプリシット・エクスポネンシャル・サム・エスティメイツ・アンド・アッピロキシメート・ファンクショナル・イクエーションズ・フォー・ザ・ゼタ・ファンクション、ゼータ関数のための明示的な指数和評価と近似関数等式です。この論文では数論の主役ともいえるリーマン・ゼータ関数について、その近似計算をより精密にするための新しい評価法を提案しています。ゼータ関数を有限の和で近似する近似関数等式という手法がありますが、その誤差項を具体的にかつ鋭い定数で示すことは非常に難しい課題でした。そこで著者たちはヴァンデルコルプとの切断ポアソン和公式という手法を改良し、指数和をより短い和に変換するプロセスを構築しました。特に重み関数を積分解析に直接組み込むことで振動による打ち消し合いをより正確に捉えています。その結果、従来の研究よりも誤差項の対数依存性を改善し、よりタイトな定数を持つ近似関数等式を導き出しました。計算範囲によっては従来の対数を含まない結果よりも優れた性能を発揮するとのことです。リーマン予想が検証されている領域での数値的な検証に直接役立つ成果であり、地道な計算の積み重ねで精度を極限まで高めようとする執念のようなものを感じます。9本目は敏木松坂さんによるディストリビューションオブ金子ズバルファンクション、金子さんのバル関数の分布です。この論文ではモジュラー局面上の閉塞地線に沿った楕円モジュラー J 関数の正規化されたサイクル積分の値、いわゆるバル関数の分布について研究しています。 もともと金子さんが提示した分布に関する問題がモチベーションとなっていて、これまでの研究では値の範囲については分かっていましたが、具体的にどのように分布しているかは謎のままでした。そこで著者は測地線の長さで並べた原始的な双極強約類に注目しました。結論から言うと、長さが大きくなるにつれてバル関数の値は1点、つまり720という数に集中するという驚くべき結果が得られました。この結果は重さ0の弱性速モジュラー関数全般に一般化されており、集中する先はアトキン内積によって決まります。証明の手法がとても巧妙で、連分数サスペンションフローを構築してそのエルゴード性を証明し、さらにベンゴエチェアさんとイマモグルさんの分解公式を組み合わせることで、軌道平均が空間平均に収束することを示しています。また、バル関数が実数になる条件に関する予想についても触れており、実数を除いたとしても720への集中は変わらないことを証明しました。モジュラー形式とエルゴード理論を組み合わせて、一つの数にピタリと収束させる鮮やかな論理展開に圧倒されますね。10本目は、ユアンヘさんによる、エーユニフィカチオン・オブ・オイラー・マクローリン&オイラー・ブール・スマチオン・フォーミュラス、オイラー・マクローリンとオイラー・ブールの総和公式の統一です。この論文では、これまで別々に扱われてきた古典的な総和公式を、一つの共通した枠組みでまとめ上げるという挑戦をしています。具体的には一般化アポストルベルヌーイ関数という道具を使うことで、有名なオイラーマクローリン公式やオイラーブール公式、さらにはそれらの指標版までも一つの一般式に統合しました。パラメータを調整するだけで使い慣れたあの公式たちが自然に導き出される様子は、バラバラだったパズルのピースがピタッとはまったような快感がありますね。さらにこの成果を応用して、伝統的な累乗和の公式を拡張したり、ベルントの一般化ゼータ関数の非小整数における特殊値を決定したりしています。フルビッツゼータ関数やラークゼータ関数に関する既存の結果も、この新しい公式の中にすっぽりと収まっていることが証明されました。数論におけるさまざまな総和の形式をシンプルに整理し、より広い関数に適用できるようにした非常にパワフルな理論的ツールといえます。11本目はイジー・リアオさんとレナ・ブルチンガーさんによる、インプローブド・バウンズ・イン・バーチズ・テオアム・フォー・フォームズ・イン・メニー・バリエーブルズ、多くの変数を持つ形式に対するバーチの定理における境界の改善です。この論文では、ある次数を持つ同時形式が実数体と全ての P 身体で得意でない0点を持つなら、有理数体でも得意でない0点を持つというスムーズな発生原理について研究しています。目的は、この原理が成り立つために必要な変数の数をなるべく少なくすることです。著者たちはサークル法や有理被覆という手法を使い、テクニカルな改善を3つ盛り込みました。特にガウス平均を用いて次数に関わらず適用できる新しいステップを導入した点が鮮やかです。その結果、必要な変数の数の境界を大幅に下げることができました。例えば次数が5の場合、以前は111個の変数が必要でしたが、この論文では101個まで減らしています。次数が12になると、4万2000個以上あった必要数が3万7800個程度まで一気に下がります。小さな次数での具体的な削減はもちろん、次数が大きくなった時の全近的な境界も効率化した点が素晴らしいです。地道な計算の積み重ねで、これまでの限界を突破した快感が伝わってきますね。12本目は、シェンハオ・フアさんとチャンパン・モクさんによる、ユニバーサル・マーマーエーション&ヘッケ・オーグメンテーション、普遍的なマーマレーションとヘッケ拡張です。この論文では、楕円曲線の素数係数に見られる統計的なパターン、いわゆるマーマレーションという現象に注目しています。驚くべきことに、このパターンは素数だけでなく、 その類上の係数にも現れるのではないかと考え、検証を行っています。著者たちは、ヘッケ関係式を用いて導き出した素数類上のデータを機械学習に組み込むことで、楕円曲線のルート数やランクをより正確に予測できることを示しました。理論面では、特定の条件下で異なる類上の係数が同じ連続関数に収束するという普遍的なプロファイルを証明しています。特に面白いのが、素数類上のデータだけを使ってもうまくいかず、元の素数係数に付け加える形で利用した時に最も精度が上がるという点です。単なるデータの追加ではなく、ヘッケ関係式という数学的な構造を生かして情報を拡張することが予測精度の向上に直結しているのが非常に興味深い結果でした。13本目は、ルイダリさんとルンジエフーさんによるカバリングプロジェクティブハイトボールズバイサブスペースインディジットアデリックスペース、合成アデール空間における遮影高さ玉の部分空間による被覆です。この論文では、数対上の合成アデール空間において、ある半径を持つ遮影高さ玉を覆い尽くすために最低でいくつの真部分空間が必要かという問題を追求しています。合わせて、その玉の中で線形一般位置にある部分集合の最大サイズを求めるという対になる問題にも取り組んでいます。もともと格子の問題では、凸体を覆う部分空間の数と一般位置にある点の数は密接に関係していますが、遮影高さ玉の場合は有限素点での整数性やイデアル類、単数群などが絡んでくるため非常に複雑です。そこで著者たちは、数論の幾何学における蓄積最小値のアデール版であるロイサンダーの蓄積最小値を活用しました。上限を示すために、相対空間で線形形式を構成して衝突を起こさせるというジーゲル補題のような巧妙な手法を使っているのが面白いですね。一方で、下限については、元イデアルで上位を取り、有利正規曲線から点を持ち上げることで線形独立な大きな集合を作り出しています。結果として、半径が十分に大きければ、被覆数と一般位置にある集合の最大サイズはどちらも同じオーダーになることが分かりました。このオーダーが単なる点の総数ではなく、蓄積最小値の特定の組み合わせで決まるという点は非常に鋭い視点だと思います。14本目は、ベンジャミン・ダーカンさん、ニルモニ・カラクさん、カマララクシャ・マハタブさんによる、シャープ・ロワー・バウンズ・フォー・シフティド・モーメンツ・オブ・デデキンド・ゼタ・ファンクションズ、デデキンド・ゼータ関数のシフト・モーメントに対する鋭い下界です。この論文では、臨界線上のデデキンド・ゼータ関数のシフト・モーメントについて非常に精緻な下界を導き出しています。複数の数帯におけるゼータ関数の積を扱い、それぞれに異なる性の実数指数やシフトを与えた場合の振る舞いを分析しています。リーマンゼータ関数の場合はよく知られていますが、デデキントゼータ関数は非原子的な性質があるため非常に複雑です。そこで著者たちは、一般化リーマン予想を仮定した上で、ガロア群の対角作用を用いて相関因子を特定するという手法を取りました。特にガウス重み付きのガブリエル凸性を2度適用して、計算しやすい領域から臨界線へと下界を戻してくるアプローチには執念のようなこだわりを感じます。結果として、シフトモーメントのオーダーを完全に決定することに成功しました。ガロア帯だけでなく、非ガロア帯の場合についても一般式を導いており、これにより複数のゼータ関数が同時に大きな値を取る頻度など値の分布に関する深い洞察が得られました。数論における複雑な相関関係をここまで鮮やかに解明した点は本当に素晴らしい成果だと思います。15本目は、ミンヒョン・キムさん、シャンリさん、マルティン・リュトケさんによる、ノナベリアン・チャバティ・フォー・ザスライス・パンクチャードライン・オーバーサイクロトミック・フィールズ、塩分帯上の3点除去直線に対する非可感チャブティ法です。この論文では、塩分帯という特別な数帯において 3つの点を除いた直線上の S 整数点を決定するための新しい手法を研究しています。目的はキムさんの予想という十分な深さまで解析すれば理論上の点集合と実際の整数点が一致するというアイデアを有理数体以外の数体でも使えるようにすることです。具体的に五条根を含む数体と素数2のケースを詳しく調べています。ここで面白いのが複雑な多重ポリログ関数ではなくより扱いやすいポリログ関数を使って方程式を書き下した点です。なんと部下さ4までの具体的な方程式を導き出しています。ただ計算を進めると整数点ではないはずの点、いわゆる例外的な点が見つかるという壁にぶつかります。これらは1のべき根から来る点なのですが、理論的な予想に基づけばどれだけ深く解析しても消えないことが分かりました。でもここで諦めないのが研究者のすごいところです。大将群の作用を利用した対象化というテクニックを導入することでこれらの邪魔な点を取り除くことに成功しました。結果としていくつかの素数においてキムさんの予想が正しいことを証明しています。16本目はヘクター・パステンさんによるアン・インプルーブメント・オン・ザ・ラージスト・プライム・ファクター・オブ・ N の2乗プラス1 N の2乗足す1の最大素因数に関する改善です。この論文では N が増えるにつれて N の2乗足す1という数列の最大素因数がどのように大きくなるかという問題に取り組んでいます。もともとマーラーさんやチャウラさんといった数学者たちが示した境界がありましたが、著者はそれをさらに更新しようと試みました。アプローチがとてもユニークで、志村曲線の理論と対数の線形形式という異なる手法を組み合わせたハイブリッドな方法を使っています。ガウス整数の中での因数分解を分析して新しい加減を導き出したんですね。結果として2023年の自身の研究よりもさらに精度の高い評価を得ることに成功しました。特に面白いのが最大素因数だけではなく多くの素因数が同様に大きく成長しなければならないという洞察を示している点です。また今回の証明のヒントを人工知能から得たというエピソードも現代的な研究スタイルが感じられて興味深いですね。この手法は他の規約な二次多項式や一部の三次多項式にも広げることができるそうです。17本目はキルパガグさんによるニュークラスオブトレースフォームパーミュテーションポリノミオルズ&ゼアコンポジショナルインバーシズトレース形式の置換多項式の新しいクラスとその合成逆関数です。この論文では有限体における置換多項式の新しい家族を2つ構築してその性質を明らかにしています。置換多項式は暗号理論や符号理論でとても重要な役割を果たしますが、これまでの研究では係数を部分体に限定することが一般的でした。でもガグさんはその制限をなくして体の中のあらゆる要素を係数として使えるようにしたんです。この視点の切り替えが新しい発見につながったんですね。分析にはクロース・ターマン和の評価や有限体上の三次方程式の解析といった高度な手法が使われています。特にこれらの多項式が本当に新しいものであることを証明するために準情報的同値という概念を用いて基地のクラスとは異なることをしっかり示しています。結果として2つの多項式家族が置換多項式となるための必要十分条件が導き出されました。さらに出力から元の入力を復元できる合成逆関数を具体的に計算している点も実用的で素晴らしい成果だと思います。既存の定理をより広い枠組みで統合し未知の領域を切り開いた非常に意欲的な研究でした。18本目はヤクブ・ドブロボルスキーさん、スバハジット・ジャナさん、ラモン・ヌネスさんによるリガラリズド・スペクトル・エクスパンション・オブ・アランキン・セルバーグ・ピリオド&モーメンツ、 ランキンセルバーグ周期の生息化スペクトル展開とモーメントです。この論文では数論における非常に難しい課題に挑戦しています。具体的にはランキンセルバーグ L 関数の二次モーメントを調べたいのですが、最大対価アイゼンシュタイン級数の事情が積分不可能であるため、単純な手法ではスペクトル展開ができないという壁にぶつかります。そこで著者たちは積分をあえて変形させて生息化するというテクニックを使い、精緻な全近公式を導き出しました。フーリエ・ウィッタカー展開やインフレーションと呼ばれる手法を駆使して複雑な計算を丁寧に処理していく流れが見事です。特に一般化ラマヌジャン予想を仮定した状態で誤差項を平方根キャンセルレベルまで抑え込んだのは、現在の数学的な技術の限界まで攻めた結果だと言えるでしょう。標準的な劣突性の範囲を超えたところで結果を出している点に、生息化スペクトル法の強力なパワーを感じます。19本目は広瀬実さんによるコンフルエンスリレーションズ4級アナローグスオブマルチプルゼタバリューズ、多重ゼータ値の9アナログにおける合流関係です。数論の世界では多重ゼータ値という数たちの間にどんな代数的な関係があるのかを探ることが大きなテーマになっています。この論文ではその旧アナログ版である旧多重ゼータ値、特にシュレスリンガーズドゥリンモデルに注目して、合流関係と呼ばれる線形関係を構築しています。具体的には多重ポリログ関数を旧アナログ版に置き換え、さらに微分方程式を旧微分方程式に書き換えるという手法をとっています。補助変数を入れてからその変数を1に近づけるという操作で関係式を導き出す流れなのですが、この手続きを数学的に厳密にするために形式的な多重ポリログ関数などを導入している点に、著者の丁寧なこだわりが感じられますね。結果として基本となるスタッフル積の関係や二元性の関係などが全てこの合流関係の中に含まれていることが証明されました。もし予想通りであれば、この合流関係だけで旧多重ゼータ値の線形関係を全て記述できることになります。非常に強力なツールを提示した論文であり、今後は多重アイゼンシュタイン級数への応用も期待できそうです。20本目はアレッサンドロ・ジャンノニさん、ジャコモ・ミケリさん、ミプラン・パピキアンさんによる A General Construction of Cause from Dorinfeld Modules、 ドリンフェルト化群を用いた符号の一般的構成です。この論文ではドリンフェルト化群という数論的な道具を使って、ランク距離やサムランク距離という特殊な指標を持つ符号を新しく作る方法を提案しています。ネットワーク符号化や暗号の世界では理論上の限界まで効率が良い最適符号が求められていますが、著者たちは超特異なドリンフェルト化群の性質に注目しました。具体的には同じランクを持つ2つのドリンフェルト化群の間にある次数が制限されたイを表数と互いにそなねじれ点に制限するという手法をとっています。サムランク距離の符号を作るために複数の異なるねじれ化群に同時に制限させるというアイデアは非常に巧妙で驚きました。結果として理論的な限界に限りなく近い全近的に最適な符号の属を構成することに成功しています。特に表数が2の場合には具体的な最適符号を導き出し、それがスキュー中国剰余定理に基づく符号であることも証明しました。さらに効率的な複合アルゴリズムまで提供している点に、実用性を重視した徹底的なこだわりを感じます。この構造を応用すれば従来の符号よりも解析が難しい、より安全な暗号システムが作れるかもしれませんね。21本目はミゲル・ピネダ・マルティンさんによるオン・ザ・ラミフィカチオン・オブ・コットラティック・フィールズ・ホエア・ゼア・イズ・アトルション・グロース、ねじれ部分群が成長する二次体の分岐についてです。この論文では有利数体上の楕円曲線を二次体まで広げたときにねじれ部分群が大きくなる条件について詳しく調べています。 具体的にはどのような二次体であればこの成長が起きるのかを曲線の不変量を使って正確に記述しようとしています。研究の手法としてはガロア表現や完成部分群の像といった高度な理論に加えてテイトの正規形やテイトのアルゴリズムといった具体的な計算手法を組み合わせています。曲線の導手と二次体の判別式の関係を分析することで体の分岐を特定するという流れです。特に面白いのがねじれ点の位数に応じた分類です。例えば位数が3の場合は小平記号が2か4であるかどうかが分岐に関係してきますし、位数が7の場合は記号が2ではないことが鍵になります。このように曲線の特異点における還元形式といういわば曲線の形に深く根ざした情報から体の性質を導き出している点にこだわりを感じます。最終的に導手やねじれ点の位数、そして小平記号を用いた詳細な分類を実現しました。これにより多くのケースでねじれ部分群が成長する二次体を特定できるようになり、この分野の大きな問題への解決に一歩近づいたと言えるでしょう。22本目はフータンさんとインジャンさんによるアプルーフ・オブ・フラエンケルズ・コンジェクチャー、フランケルの予想の証明です。この論文では整数をビート数列という特別な数列でぴったりに分割したときにそれぞれの数列の密度がどのようなパターンになるかという数論の長年の難問に挑んでいます。具体的には3つ以上の異なる密度を持つ数列で整数を分けた場合、その密度は特定の二進法的なパターンに従わなければならないという予想の完全な証明を成し遂げました。アプローチが本当に巧妙で、まず微散フーリエ解析や解析的な見積もりを駆使して実数の問題を有理数のデータに落とし込んでいます。特に注目したいのが少なくとも一つの数列の密度が3分の1以上になることを示した3分の1定理です。逆制限関数のシステムを用いてもし全ての密度が3分の1未満であれば矛盾が生じることを証明したのですが、この解析的なアプローチから組み合わせ論的な機能法へとつなげる流れには非常に緻密な戦略を感じます。最終的に密度が高い成分を取り除く削除法を用いることでどんな数列の数であってもこのパターンが成り立つことを証明しました。不動小数点数による禁似を避け厳密な整数と有理数の演算で検証しきった点に数学者としての強いこだわりが現れていますね。23本目はGウェイスンさんによる10アンクナウンズ法ヒルベルトズテンスプロブレムオーバーザインテガーズ、整数感情のヒルベルトの第10問題における10個の未知数です。この論文は整数係数の多項式方程式に整数解があるかどうかを判定する一般的なアルゴリズムが存在するかという有名なヒルベルトの第10問題に取り組んだものです。この問題は1970年に判定不能であることが証明されましたが、研究者たちは判定不能なままでいられる未知数の最小個数はいくつなのかという点に注目してきました。これまでは11個の未知数が必要であるという定理がありましたが、著者はこれをさらに改善し、わずか10個の未知数であっても整数解の有無を判定するアルゴリズムは存在しないことを証明しました。その手法が本当に巧妙で、リュカ数列の信頼性に関する新しい定理を開発したり、剰余類補完を用いて変数の数を極限までそぎ落としたりと、かなり技巧的なアプローチを組み合わせています。さらに、整数に0点を持たない多項式を導入して複数の条件を一つの方程式にまとめるという、力技と繊細さが同居したような構成には驚かされますね。結果として計算可能性理論とディオファントス方程式の代数的性質が見事に結びつき、未知数が非常に少ない場合でも数学的な複雑さが失われないことが示されました。24本目はマスドット CO からのクロス投稿でビジョン・チェンさんによる The First Two Exceptional Boundaries for Sets with Few Subset SUMS 部分和の数が少ない集合における最初の2つの例外的な境界です。この論文では正の実数からなる有限集合において、その部分和の種類が少ない場合に元の集合がどのような構造を持っているかという問題に取り組んでいます。部分和の数が最小に近いケースはすでに分かっていましたが、著者はさらにその先の2つの例外的な境界線まで分類を広げました。分析には要素を1つずつ加えていくことで部分和がどう増えるかを調べる増分フレームワークという手法が使われています。特に実数の集合であっても、ある境界までは結局のところ整数集合を定数倍したものに過ぎないという実数から整数への還元を証明した点が非常に巧みです。具体的に要素数 n の集合について、最初の境界では特定の合計を持つ整数集合か、あるいは1、2、4、7、12という特殊なパターンに分類されます。2番目の境界ではさらに範囲が広がり、1、2、4、8、14などの3つの例外的なテンプレートが現れます。単純な整数的な構造から整数に還元できない複雑な構造へと移行する瞬間の境界線を、ここまで精密に地図のように描き出した点に研究者の執念のようなものを感じます。25本目はマス RT からのクロス投稿で、ジョナス・マトゥザスさんによるシフティドポールズ&チャンバーキャンセレーションフォークラシカルウィッテンゼタファンクションズ、古典的なウィッテンゼータ関数におけるシフトされた極とチェンバーの打ち消しです。この論文では単変数のウィッテンゼータ関数が持つ極の存在とその性質について深く掘り下げています。特に正の未熟状にあるシフトされた極に注目しており、対角制限で見つかった極の候補が指数を等しくした時に消えてしまうという打ち消し問題に挑んでいます。著者は二次的な候補値を持つ3つの属を詳しく調べています。中心座標を用いて遮影周期を単純化したり、二次挿入口等式を使って複雑な項を取り除いたりといったかなりテクニカルな手法を組み合わせて解析しています。結果がルート系のタイプによって分かれているのが非常に興味深いですね。タイプ A では全てのランクで極が存在し、ランク6と7では二重極になることが分かりました。タイプ D でも同様に極が存在し、ランク4で二重極となります。一方でタイプ B とタイプ C の多くでは候補となる極が除去可能で正則になることが証明されました。数値的な見積もりに頼らず、シンボリックな解析と有理関数的な分析だけでこれらを導き出した点に徹底したこだわりを感じます。26本目はマスドット AG からのクロス投稿で、アレクサンダー・ボリソフさん、オファー・ガバーさん、エイドリアン・バシュさんによるインフィニット・トランジティビティ・オブ・ため・グラップス・オブ・オートモフィズムズ・オブ・アフィネスペース、アフィン空間の純化自己同型群の無限推移性です。この論文では、有限体上のアフィン空間における純化自己同型群が点の集合にどのように作用するかを深く掘り下げています。特に、ある点の並びを別の並びに移すためにどれくらい複雑な多項式が必要になるのかという量的な解析に挑戦しています。研究チームは対象群や交代群の理論から遮影空間の組み合わせ論までかなり幅広い手法を組み合わせて攻略しています。特に有限部分集合に対する14種類もの不変量を導入して多項式の次数に精密な境界線を引いた点には執念のようなこだわりを感じますね。結果として体の表数が偶数か奇数かによって作用が交代群になるか対象群になるかが分かれることを証明しました。また無限体の場合でも無限推移性が成り立つことを確認し、次数に関する具体的な不等式を導き出しています。単に可能であることを示すだけでなく、具体的な定数や多項式による境界を明確にしたことで理論的な精度が格段に上がった研究といえます。27本目は mas.ag からのクロス投稿で、石塚亮さんと吉川翔さんによるホッジテートスプリッティング&秋月中のバニッシングインポジティブチャラクタリスティック、正表数におけるホッジテート分解と秋月中の消滅定理です。この論文では正表数の世界で成り立たなくなることがある秋月中の消滅定理などの問題を解決するためにホッジテート分解という新しい概念を導入しています。表数ゼロの世界では当たり前に使える道具が正表数になると急に通用しなくなるというのは代数幾何学のとてももどかしいところですよね。そこで著者たちは絶対フロベニウス写像から誘導される特定の位が分解を持つという条件を定義し、これを HT 分解と呼びました。この考え方を導入することでドラム複体の分解やホッジからドラムへのスペクトル系列の対価といった重要な性質をうまく結びつけることに成功しています。特に計算局面やアーベル多様体、さらには特定のカラビアウ多様体がこの分解を持つことを示した点は非常に説得力があります。また爆発などの操作をしてもこの性質が保存されることを証明しており、理論的な堅牢さが光ります。さらにこの成果を混合表数のケースにまで広げ、ウィット環状の多様体に対する消滅定理を導き出した流れは非常にダイナミックで鮮やかです。28本目は mas.ag からのクロス投稿でティモシー・シャスカさんによるディサイディングスーペレリプティシティ&コンピューティングザウェイヤーズトラスノーマルフォーム超楕円性の判定とワイエルシュトラス標準形の計算です。この論文ではある代数曲線がレベル N の超楕円曲線であるかどうかを判定し、その標準形を計算するためのアルゴリズムを提案しています。超楕円曲線というのは簡単に言うと Y の N のりイコール FX という形のモデルを持つ曲線のことです。レベルが2のハイパー楕円曲線の場合はすでに解決されていましたが、レベルが3以上の場合は一般的な方法がありませんでした。そこで著者はベイエルシュトラス点に注目して分岐点を見つけ出すというアプローチを取りました。具体的にはリーマンロッホ空間を用いた次元テストやクンマーの判定法を組み合わせることで効率的に標準形を導き出しています。特に非ハイパー楕円曲線の場合はレベル N が 2G+2 で抑えられるという理論的な境界を示した点が非常に鋭いですね。この手法はセージというソフトに実装されており、高い種数の曲線でも効率的に動作することが確認されています。抽象的な存在証明に止まらず、実際に計算して標準形を導き出せるツールを提供した点は実用的で素晴らしい成果だと思います。29本目はシド・レース・ブストスさんとマサト・若山さんによる2フォトンクォンタムラビモデルスペクトルデゼネラシー&シンメトリーズ2光子量子ラビモデルスペクトルの縮体と対称性です。この研究では2つの密個の放出や吸収を伴う二順位系とボソンモードの相互作用を扱うモデルを詳しく調べています。特にあるパラメータが整数の時にエネルギーレベルが重なり合う縮体という現象が起きることが数値的に知られていましたが、その数学的な証明や背後にある隠れた対称性の生態が分かっていませんでした。そこで著者たちは固有値問題を4つの正則特異点を持つ2回の微分方程式に変換するという手法を取りました。さらに非可感調和振動子という別のモデルとの関係を利用して見事に縮体の証明を成し遂げています。特に固有関数が多項式になるという特別な解が存在することを突き止めたのは非常に鮮やかなアプローチだと思います。また低エネルギー状態のスペクトルが特定の代数曲線で近似できることや数論的なつながりがあることを示唆しています。物理的な現象を代数幾何学的な視点からここまで深く掘り下げて解明しようとする姿勢には並々ならぬ情熱を感じますね。30本目は mas.ag からのクロス投稿で プシェミスワフ・グラボウスキさんによるオンアルゲブレイクインテグラビリティオブベクターフィールズウィズラショナルファンクションコエフィシエンツザットセパレートバリエーブルズ、変数を分離する有理関数係数ベクトル場の代数的化積分性についてです。この論文では特定の有理関数係数を持つベクトル場が代数的に化積分であるための必要十分条件を探求しています。代数的に化積分というのは、簡単に言うとそのベクトル場によって消される有理関数の間が最大次元を持つ状態のことです。アプローチがとてもユニークで数論的な手法を用いています。具体的にはベクトル場をほとんど全ての素数で乗与し、その P 閉鎖性を調べるという方法です。局面上の同関数の P のりを分析したり、部分分数展開を利用したりして第一積分が存在することと係数の流数の性質を結びつけています。特に面白いのが、代数的に化積分であるためには係数が定数型である必要があるという定理です。これは係数の流数が全てゼロであるか、あるいは流数が作る有理数上のベクトル空間が1次元であることを意味しています。さらに有理数体上の具体的な公式まで提示しており、理論的な検証だけでなく実用的な側面も兼ね備えています。グロタン・ディーク・カッツの曲率予想という大きな問題に強力な証拠を提示した非常に密度の高い研究だと思います。31本目はマス PR からのクロス投稿で、ジア・ヘシェンさんによるシャープスレッショルドフォーユニバーサリティオブラショナルカノニカルフォームズオーバーアフィニテフィールド有限体上の有理標準形の普遍性に関する鋭い識位置です。この論文では有限体上のまばらなランダム行列が、その代数的な構造においていつ頃から一様なランダム行列と同じように振る舞い始めるのかという識位置の問題を追求しています。具体的には行列の成分が独立でバランスが取れているとき、有理標準形が普遍性を持つために必要な非ゼロ成分の最小限の密度を調べています。手法としては積数体上の全社モーメント法という高度なアプローチを用いており、行列の有理標準形を直接記録する特定の有限化群に適用しています。その結果、まばらさのパラメータがある識位置を超えると任意の規約多項式に対して対応する一次分解が独立な高連連ストラ分布に収束することが証明されました。驚くべきは、有理標準形全体の鋭い識位置が以前に有限体の余角などで特定された識位置と完全に一致したことです。異なるモデルなのに同じ境界線が現れるというのは、数学的な一貫性が感じられて非常に心地よい結果ですね。また多項式の次数に関連した特定の障害を構成しており、統計量によっては関与する規約多項式の最小次数に依存する可能性も示唆しています。最後はジュン・ゼリュさんとアンドレイ・スミルノフさんによるコーローン・ブランチーズ・オーバー・フィニテ・フィールズ&セルバーグ・キャラクター SUMS 有限体上の空論分子とゼルバーグ指標はです。この論文では共造対称性という物理学的なアイデアをヒントに、有限体上の空論分子における指数はというとてもエキサイティングな問題に取り組んでいます。複素数の世界では空論分子上の振動積分が量子接続と結びつきますが、著者たちはこれを有限体上の指標和に置き換えるという算術的なアプローチを開発しました。特にタイプ A のキバーに関連する空論分子に注目し、純粋ゲージの場合と変形させた場合の2つのケースを詳しく調べています。面白いのが、空論分子から底空間への自然な遮影を使う手法です。底空間の点を単項式と結びつけることで全体の指数和をファイバーごとの和に分解し、それを有限環状の多項式ガウス和として捉え直しています。さらにこの和が多項式の判別式や集結式を用いて具体的に計算できることを示しました。驚くべきは、 ここからゼルバーグ指標和との深いつながりが見えてくる点です。特定の条件下でこの和がまさにエヴァンスが研究したゼルバーグ指標和と一致することを見事に証明しています。最終的に全体の和を古典的なガウス和の積として表す簡潔な公式を導き出しており、これは空論分子におけるダベンポート発生の持ち上げ定理のような結果といえます。幾何学的な視点から数論的な和を鮮やかに描き出した非常に見応えのある研究です。まあそんなこんなで今回は数論や代数幾何学からゼータ関数、有限体、行列式、そして楕円曲線まで数学の奥深い世界をたっぷり堪能できましたね。非常にエキサイティングな内容でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。